私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。福音とは喜ばしい良い知らせという意味になります。それは宝くじが当たったとか、自分の期待していたことがついに実現したということではありません。イエス・キリストの生涯と教え、これを指して良い知らせとしているのであります。パウロは福音について、信じる者すべてに救いをもたらす神の力である、このように具体的にキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したことと書き、イエス・キリストの出来事を福音としているのであります。同じようにマルコは神の子イエス・キリストの福音の始めとこの福音書を書き始め、イエス・キリストを福音そのものであると示しています。ですからマルコにとって重要なことは、イエスは誰であったかということになるのです。イエスは誰であったか、このことを明らかにするために、マルコが最初に登場させているのが洗礼者ヨハネになります。洗礼者ヨハネこそイエスは誰であるかを指し示す人物に他ならなかったからです。彼はイエスが誰かを言い表しています。私よりも優れた方が後から来られる、私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない、私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。かがんで履物の紐を解くのは当時奴隷の仕事でありましたから、ヨハネは自分がイエスに対して奴隷としての値打ちさえないということを言い表し、後から来られる方を高めることに成功しています。続いてマルコはイエスがこの洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたことを伝えています。神はこの御子、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと宣言し、その神の愛する子は荒れ野でサタンの誘惑を受けられ、この福音書の序章と言える部分を閉じています。そして今日の日課から、福音そのものであるイエスが活動を始められることになるわけです。目を向けてまいりましょう。ヨハネが捕らえられた後、今日の日課はこのように始められています。神の子イエス・キリストの福音の始めと書き始められたマルコによる福音書に、誰よりも先に登場しイエスを指し示し、イエスに洗礼を授け、イエスは誰であるか、これを明らかにしてきたヨハネが捕らえられた後、イエスの活動が具体的に始まるとされているのは一体どういうことでありましょうか。ヨハネが捕らえられた、 他の福音書の記事から推察しますと、それはヘロデによることがわかります。ヘロデがヨハネを捕らえた。これを受けイエスの宣教が始まったということになります。しかしこの捕らえられたと訳されているギリシャ語は、他の箇所では引き渡すと訳されている言葉であります。それはイエスが敵対者たちに引き渡されるとイエスの受難について言及されている場面になります。この場面では引き渡すという言葉が受動態となって本来の主語を隠していることがわかります。主の名をみだりに唱えてはならないという実戒の戒めに従って、人々は神の名を用いないようにと神が主語となるところを受動態で表現したのでありました。つまりイエスが引き渡されたという場合、イエスを引き渡したのは神ご自身であるということがわかるのです。同じようにヨハネを捕らえた、ヨハネが捕らえられたという場合、ヨハネを捕らえたのは実際には確かにヘロデなのでありますが、聖書が言おうとしているのはヘロデを通して捕らえたのは神であるという事実についてであります。つまり神の御心によってイエスの時代が始まった、このように言われているわけです。神の御心によってイエスの時が始まり、主イエスは時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと述べ伝えられました。このイエスの宣教の言葉にもまた神が主語となって具体的に現れていることを見ることができます。4つの言葉を取り上げて共に聞いてまいりましょう。第一に、それは時は満ちたという宣言になります。実はこれもまた満たされたと受動態になっているのであります。つまりここで言われている主語は時でもイエスご自身でもなく、神が時を満たしたということになるわけです。これまで何度かガラテヤの信徒への手紙にある次の言葉に触れてまいりました。時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになったのです。ここで言われていることも、神が時を満たし御子をお使わしになったということが示されています。神が時を満たされるのはイエスを通して神の御業が表されるためなのです。第二に、神の国は近づいたという言葉になります。神の国とは、これまでも何度も触れてまいりましたが、この国と訳されている言葉は支配を意味する言葉であります。またイエスご自身、実にあなた方の間にあるのだと神の国について言われています。これらのことから、神の支配のもとに私たちがあるとき、そこが神の国であると言われているとわかるのです。ですから神の国が近づいたとは 御子イエスが私たちの間に来てくださったことにより、神の愛による支配が私たちの間に実現することを言い表しているわけです。神の愛による支配が御子イエスによって私たちの間に実現する、御子イエスの時が始まったと、そういうことなのであります。第三に、悔い改めということになりますが、これは生き方の方向転換とも言われます。神に背を向けていた在り方、すなわち自らの罪を知って向きを神の方へと変える在り方への招きであります。向きを変えるには、今向かっている方向が間違っているということを知らなければならないでしょう。悔い改め、方向転換を図るのは当然のように私たちであるとなるはずです。ところが今日の日課において、神が主語として具体的に現れていることからするならば、悔い改めにさえ私たち人間の努力に先んじて神の働きかけがあるのだと分かるのです。つまり私たちが頑張って悔い改めたから福音を信じることができるようになるというわけではないんです。神の働きかけを受けて向いている方向が違っている、この事実に気づかされる。後ろから肩を叩かれて振り返ることができる、そういうものなのです。私たちはそれぞれ聖書に出会い、神に出会い、教会に行こうと決め、洗礼を受けようと私が決めた、私の判断、私が主語となっている信仰の歩みと考えるかもしれません。しかし今日示されているのは、その全ての場面において神が主語となってあなた方を導かれているという事実であります。私たちがよく神のことが分かったからで、聖書をたくさん読んだからでも祈ったからでもなく、神があなたを招かれた、このように言われているのです。そして第4、福音を信じなさいという言葉になります。ギリシャ語でこの聖書が書かれた時代も文化も環境もあらゆるものが違っている日本語に訳すということは大変難しいことに違いありません。直訳をしてしまったのでは意味が通じないでしょうし、意訳しすぎてはもともとの意味がわからなくなってしまう。福音を信じなさいと訳されていますから、日本語で聞く私たちにとっては当然、私たちが福音を信じるようになる、これが求められていると感じるのであります。悔い改めて福音を信じなさいと招かれていますから、悔い改めることも福音を信じることも私たちの信仰がそこで問われている、このように思えるのです。ところが悔い改めることも福音を信じることも、それらにおける本当の主語は私たちではないんです。どういうことかと言いますと、福音を信じなさいと訳されている部分を、まあ、ギリシャ語の順番に合わせて日本語をこう並べ替えてみますと、こんな風になります。信じなさいを福 音、こういうことですね。まあ直訳すると信じなさい、お福音ってなるから何のことか分からなくなるわけです。で2番目のこのおと訳されている前置詞がこう鍵になってくるわけですが、ギリシャ語では、まあ、エンという言葉が使われ、まあ、英語で言うならばインという前置詞に当てはまります。でこれは、まあ、何々の中へとか何々のうちにという意味として、考えられるでしょう。この前置詞の意味合いを重視するならば、福音を信じなさいというこの聖書の言葉は、福音のうちにあって信じなさい、そういうことになるのであります。つまり福音が私たちを信じる者へと導く、このように本当の主語は私たちなのではなく福音そのものであるということがわかるんです。ギリシャ語の縁、英語でいう因がキリストに用いられている例を挙げてみますと、ヨハネによる福音書15章にある、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという箇所が有名であります。その中で私につながっていなさい、まあ、このように繰り返してイエスが招かれている場面があります。私にというこの2がギリシャ語の先ほどの縁という言葉になります。英語で言うならばインです。日本語訳では私につながっていなさいと言いますから、私たちがイエスにつながる、イエスをこうしっかり捉える、まあこういうふうに多くの場合聞いてきたのかもしれません。しかし英語訳でいくと in me、 この me がイエス、ご自身ですね、私イエスにおいてつながっている、こういうふうになるわけですから、つながるのは実は私たちの努力や力なのではなくて、キリストを理由、キリストを根拠としているとわかるんです。同じように悔い改めて福音を信じなさいとイエスは告げられるのですが、私たちが主語なのではなく福音そのものであるイエス・キリストのゆえに、キリストによって示された福音にあって信じる、福音そのものであるキリストにあって私たちは信じることができる、ここに真の悔い改めが示されているのです。さて、神の国は近づいた、神の愛による支配がイエスによって近づいた、この福音にあって信じ悔い改めるように招かれている、これが主イエスが告げられていることに他なりません。そして主イエスが続いてされているのは、漁師たちを弟子として召されたという場面であります。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この宣教の言葉は主イエスが私たちの間に来てくださったことによるのですが、それをさらに具体的にするために何よりもまず弟子を必要とされたというのです。弟子たちを必要とされたというわけですから、それは優秀な人材が求められたということでありましょう。しかしこの場面で主語となるのは 漁師たちではなく、彼らを選ばれた主イエスに他ならないんです。コリントの信徒への手紙1:26でパウロは次のように書いています。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。そしてそのような選びがなされたのは人の力ではなく、神の力をただ誇るためである。すべてにおいて神が主語となって私たちに働いておられるのを知るようになるためである。このように言われているんです。今日の場面でも主イエスは一方的に自分たちをご覧になって招かれています。同じようにイスラエルの選びについても申命記7章で次のように明らかにされています。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民より数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。人の選びとは全く反対に思われるものを神は選ばれたのです。その理由も続けて明らかにされています。ただあなたに対する神主の愛のゆえに、主は力ある御手を持ってあなた方を救い出された。ただ愛のゆえにと言われているのです。全く私たちの側には理由がないの。私たちの出来不出来でもなく、私たちの信仰の熱心さでも信仰さでもなく、もう人間の全てにおいて、そことは関係のないところで神の選びが起こって、神の招きが起こって、こうして私たちは今集められているのであります。ヨハネが捕らえられたことから始まって、ありとあらゆることがこの神の愛のゆえに実現しているというの。そしてこれこそ御子イエスが人となって私たちの間に来てくださった福音の時を、時の始まりを告げる言葉なのです。この福音において私たちは信じることができないような思える時にも、主に付き従うことができないような時にも、私たち教会の交わりが小さく無力に思われるような時にも、キリストにあって福音の時を、キリストが私の主語として生きてくださる福音の時を確信して平安のうちに生き始めることができるのです。現地では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。